こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、投資家ウォーレン・バフェットの発言を中心に構成した発言集であり、解説書や伝記とは異なる形式で彼の投資哲学、経営観、人生観を示す一冊である株主への手紙、スピーチ、インタビューなどから本人の言葉を選び、1969年から2018年までの時系列に沿って配置している点が特徴で、読者はバフェットの考え方が市場環境やバークシャーハサウェイの成長とともにどのように現れてきたかを追い言える投資手法を体系的に教える入門書ではなく、本人発言を通じて判断基準や価値観の核を読み取るための本である。英語原文も併記されており、翻訳だけでは失われがちな語感を確認できるため、投資や経営の言葉を直接味わいたい読者に向いている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、本人発言だけで人物像を浮かび上がらせる編集方針。本書の中心的な特徴は、第三者による長い解説や物語化ではなく、バフェット自身の発言を前面に出している点にある。投資家の名言集はしばしば短い格言として消費されやすいが、本書では株主への手紙、講演、インタビューなどの発言源をもとに、本人がどのような場面で何を重視していたかを読者に考えさせる構成になっている。この形式は、バフェットを英雄化した伝記とは異なり、成功時の言葉だけでなく、投資環境が不安定な時期や判断の難しい局面における考え方にも接近できる利点がある。一方で、発言集である以上、全ての背景説明が十分に補われるわけではない。そのため、読者には断片をつなぎ合わせ、繰り返し現れる基準を自分で抽出する姿勢が求められる。つまり本書は、完成された理論の教科書というより、バフェットの判断原理を生の言葉から読み解く資料集として価値を持つ。次に、1969年から2018年までの時系列が示す投資思想の持続性。本書は発言を時系列で並べることで、バフェットの思想が一時的な市場環境への反応ではなく、長い期間を通じて保たれてきた判断基準であることを示している。1960年代末から1980年代の戦略、1990年代の市場感、2000年代の投資機会、金融危機前後のリスク認識、さらに2010年代の後景や遺産への視点までを追うことで、読者は発言の変化と一貫性を同時に確認できる。重要なのは、バフェットが常に同じ銘柄や同じ市場見通しを語っているわけではなく、状況に応じて対象を変えながらも、価格と価値の区別、理解できる事業への投資、過度な短期予測への懐疑といった基礎を維持している点である。時系列の構成は、単なる名言の寄せ集めを超えて、投資家が長期にわたり自分の原則をどう運用するかを観察するための枠組みになっている。さらに、価格ではなく事業価値を見るバフェット流投資判断。本書に収められた発言から繰り返し読み取れるのは、株価の動きそのものよりも企業が生み出す価値と事業の質を重視する姿勢である。バフェットの投資観では、株式は単なる売買対象ではなく、実在する事業の一部を所有する行為として捉えられる。そのため、買うべきかどうかは市場の雰囲気ではなく、事業の理解可能性、競争力、経営の質、将来の収益力と支払う価格の関係によって判断される。この観点は、短期的な値動きを追う投資法とは明確に異なる。特に不況時や市場が悲観的な局面において、価格が価値を大きく下回る可能性を見極める発言は、バフェットの有名な逆張り的態度の背景を説明する。ただし、本書は銘柄分析の手順を細かく教える本ではない。読者が得るべきものは、具体的な売買ルールよりも投資対象を事業として考えるための思考の型である。そして、信用レバレッジ、単純な事業に関する経営者としての視点。本書は投資家バフェットだけでなく、バークシャーハサウェイを率いる経営者としてのバフェットも浮かび上がらせる。特に重要なのは、信用や評判を企業活動の基礎として扱う発言である。信用は一度失えば短期的な利益では回復しにくく、金融や保険を含むバークシャーの事業においては資本以上に重要な無形資産として機能する。また、レバレッジに対する慎重さも目立つ。マグリや金融工学は利益を増幅させることがある一方、環境が悪化した時には判断の自由を奪い、長期投資家の最大の強みである忍耐を損なう。本書に見られる、誰が経営しても大きく壊れにくい事業を好む考え方も、単なる保守性ではなく、複雑さに依存しない持続的収益を重視する経営判断である。投資の本でありながら、企業統治やリスク管理の観点からも読む価値がある。最後に、英語原文併記が発言のニュアンスを確認する読書体験を作る。本書の実用的な特徴の一つは、英語原文が併記されていることである。バフェットの言葉は平易に見える一方で、皮肉、皮膚、 慎重な言い回し、株主に向けた責任ある表現を含むことが多い。翻訳だけを読むと理解は早いが、原文を確認することで彼が断定を避けているのか、あえて日常的な語彙で複雑な概念を説明しているのかが見えやすくなる。これは英語学習のためだけでなく、投資や経営に関する言葉の精度を確かめる上でも意味がある。また、1ページに1つの発言を配置する形式は、まとまった時間がなくても読み進めやすく、気になるテーマを繰り返し参照しやすい。ただし、この読みやすさは体系的説明の少なさと表裏一体である。背景知識を持つ読者ほど原文と時代背景を結びつけながら深く読める構成といえる。結論として本書は、バフェットの投資理論を最初から順番に学びたい完全な初心者向けの教科書というより、本人の発言を通じて思考の原型を確認したい読者に適している。特に株式を値動きではなく事業所有として考えたい投資家、経営における信用や資本配分の重要性を学びたいビジネスパーソン、バフェット像を電気的な解釈ではなく本人の言葉から捉え直したい読者に有用である。実践面では、短期予測に振り回されない姿勢、価格と価値を分けて考える視点、レバレッジや評判リスクへの警戒など、投資判断や経営判断の前提となる基準を得られる。類書にはバフェットの投資法を解説する本や評伝が多いが、本書の特色は編集者の主張を抑え、時系列の本人発言と英語原文によって読者自身が解釈できる余地を残している点にある。そのため簡単な名言集としても読める一方、背景知識を持つ読者には長期的な思想の一貫性を検証する資料としても機能する。ご支援いただける場合はディビッド・アンドリューズポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。